口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。
坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本、オルビジ中トークセッションということで、今回のゲストは先週に引き続き、イケメン評論家の沖縄美さんです。
ありがとうございます。お邪魔します。
今週もですね、沖さんがイケメン学習帳ということで、サブタイトルが究極の推し活手帳かっこ日本編を上司なさったんでお越しいただいたんですがね、奥さんでちょっとね、楽屋で牧野さんと話していた時にね、僕びっくりしたのが、
アンアンの
すごい歴史的な資料を引っ張ってきてるんですけど、すごくないですかこれ、牧野さん。これ80年代は私が寝たい男
そう、
この直接的なタイトルで、かつさらに歴史を遡ると、セックスしたい男性ベスト、
本当にそうだったの。
これ大丈夫ですかね。
今はもうダメなんだけど、全然80年代は平気でしたよ、
しかもこれ、いや確かに田原俊彦さんとか柴田恭平さんはもちろん、ああなるほどと思うんですが、その当時山崎努さんとかね、藤田
達也さん、素敵だった。
藤田さんかっこいいですよ、かっこいいけど、なんか今のイメージ
と
だいぶ違
って、ね、そう、今とね、もうあの頃は藤田達也さんがちょっとね、エロいって言い方変で色気がある男性みたいな、
あの角川映画とかも出ていらっしゃる時にすごかった。
そうなんか私たちも藤田達也さん好きでしたね、
なんかね、そのセックスしたい男性ベスト10っていうので、ちょっとなんかリアリティを感じます。
なるほどね、
かっこいいじゃなくて、
そう色気があるっていうかね、
証券さんとかね、
証券さんとかね、こうやってね、みんなで話せる手帳になってんですよ、男性でも女性でもこうやって見て見てってちょっとネタになるので、
なるほど、
ぜひぜひ。
そっかそっか、
酒飲みながら、鼻ほじりながら見れますって言ってるから、ほんと鼻ほじりながらすぐ見れちゃう。
でちょうど奥さんが水を飲むタイミングでプロフィールを紹介いたしますと、ラジオパーソナリティ、そしてイケメン評論家として各種のメディアに出ていらっしゃいます。でですね、これ先週もお話ししたんですけども、毎年20年ぐらいなさってる沖直美のいい男祭りでは毎回チケットが完売、でかつこれ何ていうんですかね、某有名事務所の元社長みたいに、沖さんが選んだ男性はほぼ全員売れるという、
いやでも、私の おかげじゃないのよ、それこそその事務所の社長さんのおかげだったり、本人のね技量だったりするんだけど、最初に、目をつけてって言ったら変ですけど、最初にこう出ていただいたのは私かもしれないから、そのよく言ってるんだけど、斉藤匠くんが私のいい男祭り出て最初に取材を受けたのはいい男祭りの取材なんですよ。1ページカラーの1ページで、昔あった東京1週間っていう雑誌の取材を受けた時に、斉藤匠くんが1ページの雑誌で、僕初めての雑誌ですって言ってたのが、いい男祭りに関してだったり、城田優さん今ではミュージカルスターですけれども、最初に人前で歌ったのは沖縄のいい男祭り、ギター持ってきて、俺初めて人前で歌いますって言って、その頃も役者さんを目指してるみたいな感じだったんです。初めて歌ったのが城田優さんだって、あと宮野守さんって今すごい人気のある役者さんでもあり声優さんも、初めていい男祭りで漫才をしてくださったりとか、コントをしてくださったりとかね、結構初めてがいい男祭りってことも結構あって、多分覚えてらっしゃらないかもしれないけど、私はすごい覚えてるから。 あと津田健次郎さんって分かりますか、今津田さんも2回目のいい男祭り出てくれて、
ってことは相当前ですね。
そう、2000頃だから、全然津田くんがまだ出る前で、声優さんでは人気あったけどっていう時にも、もう津田健なんて結構仲良くさせていただいたんですよ、その頃は。もうあるよあるよという間に皆さん旅立ってしまいましたけど、
ということは、沖さんが言いたいことは、間接的にそれくらい当ててきた人が発売した本だということですね。
そうです、坂口先生ありがとうございます。
でもね、これ沖さんにちょっと質問があるんですけどね、ほら牧野さん分かります、男性が選ぶイケメンと女性が選ぶイケメン違うでしょ、これ何なんですかね。
でもね、分かるそれ、でもさ、よく女の子が合コンに私より可愛い子連れてくわよっつって連れてったことないじゃない。ちょっとそれに似てるね。
これまたちょっとうなずきがたい憎い話題の振りですね。
いやよくね、合コンで、みんな自分以上の子は連れてかないんですよ、やっぱり、それなんかあって、多分男性が挙げるときもしかしてそういうのがあるのと、男性って本当中身を見る タイプだから、うん、外見がいくら素敵でも中身に共感できないと、うんうんうん、いい男とは認めないところがありますよね。
なるほどなるほど、うんうんうん、そっかそっか。だから
生き方がいいとか、うんうん、尊敬できるとか、男性っていうのはルックスというよりは中身重視で多分見ることが多いと思う。でもそういう男性も対女性に関しては可愛いなとかそういうので見ちゃう可能性もあるかもしれないけど、男性が同性を見るときって絶対中身なんですよね。ああ、生き方がかっこいいとか男友達として最高とか。
奥さん、このちょっと台本からずれてしまうんですが、うんうん、そのこのイケメンを探すっていうかリサーチするときはどういうやつを見ていらっしゃるんですか？
最初の頃は本当タレント名鑑、
タレント名鑑、
タレント名鑑死ぬほど見てました。もうタレント名鑑であれこんな人素敵だなと思って調べても、うん、まず誰も知らないし、でもあなんか舞台、あこの舞台見に行ってみようって言って見に行ったりとか、本当に今でこそもう動画があるんですけど、うん、その20年前とかはまだねスマホも
なん
かネットとか SNS がまだ見れないから写真1枚ででもね判断しなくちゃいけないことが多かった。今はもう動画がいっぱい出てるけど写真1枚だからちょっと本当に行ったらあれ写真と全然違うぞって方もいたりして、あのいいのか悪いのか、だからそういう時もありました。だから写真1枚で全部判断しなくちゃいけなかった時代です。
今はやっぱり
今はやっぱりもう動画だったりインスタだったり、うんうん、その例えばオリンピックの選手を調べるにしてももうインスタでもあのなんか何でも本、うん、ご本人が上げてらっしゃるので、はいはいはい、そういうところからどんどん見れるし、うんうん、試合してる様子なんかも昔は海外で試合してる様子なんて一切見れなかったんですけど、
そうですよね、
今は海外で活躍してる様子とかも全部見れるんで、うん、めちゃめちゃ探しやすくなりました。
例えば舞台俳優の方の新しい方どうやって探すんですか？はい、
でもやっぱ見に行くしかなくって、あとまあネットでこういう舞台があるぞって言うとキャスティング見て、うんうんうん、キャスティングに写真がバーッと出ててまずその方一人一人を見てって、うん、あなんかちょっとキラキラしてる人がいるっつったら見に行くとか、あと本当にこうやってやってくるとマネージャーさん、各マネージャーさんとすごい仲良くさせていただいて、うちのこの子をぜひ見に来てくださいって言ってマネージャーさんから例えばご招待いただいて、ちょっとこの子ね絶対私はもう例えばもう絶対買ってるんですみたいな、奥さんにも見てほしいみたいんで、もう私ねイケメンいるよって言ったら大体どこでも
行っちゃう
みたいな。あと例えばこういう仕事してると一般の方からもどこどこのカフェにすごい素敵な人がいるから、うんうん、奥さん一回見てください、
カフェ
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 カフェとかも
カフェまで
一般の方まで美容師さんとか、
奥さん書いてた永田町のカフェに行けみたいな、
そうそうそうそうそう、
マジなん
そう、マジマジ永田町私自分で見つけたんだけど、例えば地方のカフェとか分かんないんだけど、うんうんうん、都内なんかで、うん、私教えてもらってイケメンがいるスポット教えてくださいって言ってブワーッと来るんですよ、
はいはいはい、
あの大森駅のスーパーのレジの男の子が可愛いとか、
えらい具体的にいいですね
歌舞伎座の売店にいる子が可愛いとか、もうなんかすっごい、だから女の人って私全員、女はみんなイケメン評論家って言ってるんですけど、
う
ん、
あ今名言が出ましたね、そうそうそう、今テレビだったら黄色いテレップになってましたね女は全員イケメン評論家バーン、
だからなんか気になった子がいると私に教えてくれるみたいな、はいはいはい、どこどこシナプリの例えば何々ホテルのあの方コンシェルジェの方がすごい素敵ですとか、で私も見に行けそうなとこは行きます、
はいはい、
ちょっと地方だとなかなか、あと美容師さんとかになっちゃうとちょっと髪の毛わざわざ切りに行くのもなんだけど、はいはい、お茶飲みに行くぐらいの例えばカフェだったりイタリアンの方がいるとか、そういうのは見に行きます、
でも奥さんこれはあくまでも見に行くのであって、うん、声はかけないわけです
、かけないかけない、
あくまでそう見るというなんかご自身の優越というか、うん
ね、その時に、うん、大体はこんなことじゃいけないですけども、うん、あのそこまでじゃないなって思うことのがごめんなさいごめんなさい、あのたまにあったりするごめんなさい、
ちょっと待って、これは面白いな、面白くなって
きたぞ、これルキズムにいけない、あのだから分かる、それは
いやいや、あくまで奥さんの趣味
にイケメン評論家としてのこのボーダーライン、うんうん、この子から取るととても素敵な方で私も素敵だと思うんだけど、例えば媒体に載せるときはちょっとこのボーダーラインから載せたいなみたいな、そのイケメン評論家の意地というかプライドというから、イケメン評論家だから本当に素敵ね、奥さんがやっぱり勧める人って素敵ねって言われたいから、ちょっとしたボーダーラインが自分の中であって、あやっぱり本当に素敵だなと思う方は名刺交換させていただいて、もしかして例えば一般人イケメンとか何かそういうのって出して、あのなんかお声かけさせていただいていいですかってきちんと名刺交換して、あのアドレスだか LINE だかなんか名刺いただいたりします、します。
もう奥さん自体がイケメン検索エンジンになってるわけですね、
う
ん、
そうです、
完全に実地のね、はい、あのデータとか、
そうそう、あのねこれもよく言ってるんですけど、私ね1万人ぐらい らいのデータがあるんですよ、イケメンさんって。ちょっとキャスティングの仕事もしてて、
あ、そっかそっか。
そうだから例えば舞台俳優さんで30人ぐらい若い男の子が欲しいとか、うん、オーディションに受けてくれる人が欲しいとか、そういう時にそのいや興味のある人バーッと一斉メールで興味のある人連絡くださいっつってバーッと送ったりとか。なるほど、
それすごいデータベースですね。
そうそうそうそう、
奥さん、そのデータベースをぜひ発揮してもらいたいのですが、はい、時間が実は迫っておりまして、
本当ごめんなさい、どうしよう、喋りすぎ
て。最後に奥さん、はい、改めまして今回の新刊のちょっと PR
お願いしますと。ありがとうございます、はい、あの日光企画という小さな編集者が出しましたイケメン学習帳、ね、あの大きな海アマゾンで、多分買えると思います。アマゾンとかと近くの本屋さんで、うん、もしよろしければの、うん、注文していただければと思います。イケメン学習帳、うん、究極の推し活手帳ということで、かなり勉強、ね、歴史雑学、はい、なんか飲み屋の話題とかに、飲み会の話題になるような本になってるので、うん、ぜひ見ていただければ。
あとあの本自体じゃなくて、はい、沖さん自身に多分ご興味持った人もいらっしゃると思うんで、その場合は X やインスタグラムなどの SNS もやってらっしゃると、
沖縄見で、ね、あの見は見のるの方で載ってます、は
い。今回も1割も台本が消化できませんでしたんで
どうしよう、なんかね
あと2週沖さんあります
か。2人に会って嬉しくてね、今尻尾が振りすぎなの、ごめんなさい、
はい、ということで本日のゲストはイケメン評論家の沖直美さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂口孝則と牧野直哉のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。